松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はアメリカユタ州とつなぎます。ユタ州と言いますと、昔のままの自然がいっぱいの街、見どころもたくさんあると思います。さあ、そんなユタからレポートを届けてくださるのは、私も非常によく存じ上げております、海外コーディネーターの萩野恵美さんです。普段は日本にお住まいなんですが、現在はユタ州に出かけていらっしゃいます。それでは早速呼んでみましょう。萩野さん、 Hello
everyone, this is Emi Hagino reporting live from Utah, the United States.
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、松本さん。
はい。今、萩野さん、ユタ州何時頃でしょうか？
今、夜中の1時回りました。
はい、深夜1時にありがとうございます。
いいえ。
そちらかなり寒いんですかね？
そうですね、着いた時はソルトレークにいたんですけど、相当寒かったんですが、はい、ここそうですね、昨日とか今日はだんだん気温も上がってきたので、うん、今ちょっと南下して違う場所にスプリングデールという町にいますけれども、はい、それほどまでに寒くはないかなという感じ。
うん、なるほど。そちらに行かれてから何日ぐらいですかね？
今日で6日目。
6日目、はい。ユタ州の町ですけれども、そちらはどんな場所なんでしょうか？
どんな場所、多分皆さんいろんなイメージがあって、2002年のソルトレイクのオリンピックですとか、さっき松本さんも大自然とおっしゃったんですけれども、なんか私もね、ここに来て見て感じて、アウトドアすごく得意な方ではなかったんですけど、毎日のようにね、国立公園ですとか州立公園をハイキングすることをしてるんですけども、グランドサークルっていうキーワードがあるんですね、
はい、
ユタ州の特に南部の方にはそういうアメリカの大自然を、アメリカってそんなにこう大自然っていうイメージあっても、歴史とかね、人の歴史っていうとやっぱヨーロッパになってしまうんですが、アメリカってやっぱりその地球の歴史っていうのを一番の魅力っていうかアトラクションだと思うんですけれども、それが凝縮して集まってるのがグランドサークルっていう、地域的にその今私がいる、ユタ州の南部、あとはアリゾナ、あとはコロラド州とか、ニューメキシコ、この一帯に本当に国立公園ですとか、いろんなその大自然を満喫できるところが集まっていて、ユタ州には5つも国立公園があるんですね。そうなんですよ。だからもうパワースポットのセドナも近いですしね、松本さんもすごく行きたがっている。
そうなんですよ。
近いですよ。
いいですね。じゃあもう立地としても最高という。
そうですね、抜群です。ラスベガス、私が今いるところもラスベガスも近いですし、もちろん、グランドキャニオンもね、おなじみのグランドキャニオンも近いところにあります。
これまでちょっと回ってきてすごく印象的なこうロケーションってありましたか？
本当にどれを挙げても今日もねちょっと実は命がけで崖を登ってきて、5時間かけて、最後の800メートルぐらいかな、今ザイオンっていうところにいるんです。ザイオンの国立公園で、チェーンに捕まって崖っぷちを登るっていう体験をしたりだとか、ブライスキャニオンっていう国立公園では本当にもうおとぎの世界のような国立公園、見たり、あと一番ねやっぱり大自然だけとは言ってもネイティブアメリカン、インディアンじゃなくて正式名称がネイティブアメリカンなんですけど、彼ら の居留地、リザベーションって英語で言うんですけれども、モニュメントバレーっていうところがあるんですね。そこに行ってきて、で皆さんおなじみの映画フォレストガンプが撮られた場所もあるんです、そこが本当に感慨深いっていうか、結構映画の舞台となったところがユタ州すっごく多くて800以上もあるんですよ。最近はもうカウボーイ&エイリアンとかも撮られてるみたいで、皆さんだから実はユタ州に行ったことがある、リアルにはなくてもあるっていうのが、 本当に私の発見、新しい発見だったような気がします。
ということはもうなんかあれこれ見たことあるなっていうところもあちこち
にあるってことですね。絶対松本さんもあると思いますよ、フォレストガンプ以外にも。
そうですよね、800以上もの映画ってすごいですよね。
フェルマ&ルイーズだとか、まあ、あのバックトゥザフューチャーとかインディアナジョーンズだとか、
はい、
パイレーツオブカリビアンだとか、猿の惑星、いろいろあるんですよ。
すごい。
インディペンデンスでもね。だからもう本当にあの、映画のロケ地を訪ねるのもパワースポットを訪ねるのも、
はい、
あと、まあ、あのネイティブアメリカンの歴史をあの知るにもユタ州抜群の場所です。
この岩がこう削られている本当に美しい、ね、景色が広がっていると思うんですが、あれは自然に削られていったもの。
そうなんですよ、自然にできちゃってるから、なんかこう自然は本当にすごい人間を超えた彫刻家みたいな感じじゃないんですけれども、そういう中に立たされると自分の存在がちっぽけだし、どうしてこういうものができてここにそのまま残っているのかっていうことを考えたり、こうずっと見つめているとなんかこう不思議なんですけど、綺麗だっていう感覚を通り越してなんか奇妙だとか不思議だとか、こう吸い込まれていっちゃうんですよね。そのなんかこうパワーとか地球のなんかこうエネルギーみたいな、そういったものを肌で感じることができるので、見るだけじゃなくて、はい、実際にここに来てみて、味わってもらいたいなと思います。
それはあの車で結構移動することが多いんですかね。
実は本当に毎日車で移動していて、はい、アメリカって国土日本の25倍あって、ユタ州そのものも本州よりも大きいので、
わー
毎日私ホテルを移動してるんですね。スーツケース片手に毎日移動してるんですけど、
はい、
結構移動距離も 3,4 時間だとか、相当毎日毎日の移動距離がもういたしてこんなに大きいんだみたいな、本当に大自然の中の大自然。
なるほど。
回ってますね。
移動も大変だけれどもそれもまたね楽しみでもあるという。
そうですね、もうまず映画のロケ地を訪ねてみるのもありです、あれだと思いますし、このモニュメントバレー、はい、ここもあのグランドサークルの一角として、国立公園とは呼ばれてないんですね。それはやっぱりナバホ族のリザベーションなので、はい、彼らのインディペンデントネーションとして独自の法律で全てが行われているっていう国なのでね、ある意味そういうところでジープに乗っていろんなツアーをしてくれるんですけど、砂漠の上をジープで走るんですけど、すごいんですよ。それがもう本当に砂ぼこりだとか、
そうですよね、
ある意味ボコボコしたところをジープで突き進んで、ナバホ族の方が案内をしていただいて、お土産屋さんですとか、もちろんいろいろ壁画だとかそういった歴史的な建造物だとか、
はい、
いろんなものを見せてくれたり、ただ皆さんフレンドリーなので、
はい、
ネイティブアメリカの方々も一緒にお写真をもちろん許可をいただいて撮ってくれたり、日本語でね、実は日本語の共通のなんかこう言葉っていうのもちょっと似てる言葉があるらしくって、あっちとかこっちとかって言葉知ってるんですよ。
なんでだろう。
なんかアジアから来たらしい、ネイティブアメリカンの方々ってルーツがアイヌ、アイヌの方々ですとか、と近しいっていうようなことを彼はおっしゃるんですよね。
じゃあちょっと
で言葉も一緒だし祖先も似てるっていうことで、意気投合しちゃってですね、じゃあちょっとここで日本映画も撮ってみるのもありなんじゃないかみたいな、
あら
話もしちゃうぐらいに、
もう萩野さ さんそっちもコーディネートするみたいな感じで
皆さんでやりましょうか
ねえ映画なっちゃうぐらいですけどね、撮りたくなってきましたけど
いいと思いますよ。
でも本当にそのぐらいの共通点があるんですもんね。
あるみたいです。なの で、観光客の方もすごい日本からいらっしゃってるところなので、
はい、
本当にそのアウトドアを楽しむ方にも、歴史だとか、映画の舞台とかそういうネイティブアメリカンの方々と触れ合うっていうことをしたい方にも結構もういろいろと楽しめるユタ州なので、ぜひ皆さん来てもらいたいなと思います。
はい、萩野さん今日は本当に夜中にありがとうございました。
ありがとうございます。
気をつけて帰ってきてくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
今日のワールドフラワーズネットワークは海外コーディネーターの萩野由美さんにアメリカユタ州からレポートを届けていただきました。